それでは今朝は平凡な日々が輝き出す時と題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はマルコの福音書です。マルコの福音書6章1節から3節までです。マルコの福音書6章1節から3節までです。ではお読みいたします。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。
どなた様もおはようございます。先生まだ鼻声ですねって言われそうなんですけども、だいぶ皆さんお祈りありがとうございます。回復しまして元気になってまいりました。お正月も明けてですね、皆さんどんな毎日でいらっしゃるでしょうか。また平凡な毎日が帰ってきたなというところでしょうかね。いつもの目覚ましが鳴って、いつものお決まりの朝食食べて、いつもの電車に乗って、いつもの駅で降りて、帰り合いのしない、顔に迎えられた挨拶交わして、いつもと同じような仕事をして終わって、で帰る、家の前まで来るといつもの隣の犬がいつもの尻尾を振ってワンって挨拶してくれる。ああそれはいいなと思うんだけども、まあドア開けますと帰り映えのない顔が、帰り映えのないトーンでもってお帰りと言って、でだいたい予想のついたメニューが出てきてですねまあそんな風にしてそれが重ねられていくという、まあ平凡な日々、私たちの一年というのはまあ9割方そんなもんじゃないかと思いますよね。でそういう生活にこうメリハリをもたらすもの、そこになんかこうキラッとした輝きをもたらすものってあるんだろうかってね、そんなことを思うわけですけども、まあそんな中でやっぱり今日のような華やいだ日がふっと入ってきて、ね、今日は成人祝福の時であります。礼拝前にわっと歓声が上がりましたね。美しく着飾ったいぶきちゃんがそこにおられました。みんなパチパチと写真撮って、であとでみんなで祝福のお祈りしたいとは思うんですけども、そうだ私にもああいう時があったわとかですね、そうだ僕も、私も二十歳の時があったんだよな、とかね、いろいろ思い出しまして、その人生の通過儀礼、それを一緒に通過し、自分の時のことを思い起こし、それによってまあ思いを新たにするということもね、それも大きな意味があることだとは思います。成人式のいろんなその、やり方、国によって様々であると思いますね。未開の国では今もちょっと手荒なことがいろいろなされるようで、ある一定年齢いたしますと若者たちは、こう村から追い出されてですね、自分たちの共同生活を強いられる、しばらくね。そんなところとか、まあ歯を抜かれる、成人の記念に歯を抜かれるところがあったりね。いやですね、そんなのね、かと思うと高く仕組んだ矢倉から突き落とされる、いわゆるバンジージャンプですよ。皆さんあれやる勇気ありますか？そんな国に自分が生まれたら自分もしなきゃいけなかったんだと思うとね、もう心臓が縮まっちゃいます。いや先生それいいですよ、やりますよ、うちだよ、せっかく高い塔もあるし十字架の塔からどうですかなんてね、いかがですかそんなの、やめてくれってところだと思いますけども、まあともかく何か日常とは違う出来事をやって、まあ 成人のお祝いは町ではね企画していろんな趣向を凝らして芸能人を呼んで歌ってもらったり、まあいろんなことでもってとにかくそうなんだ、今日から違うんだってね、うん、大人なんだ、選挙権も与えられたし、さあこれから投票できるぞ、まあそれはいいんですけども、今の中でなかなかぜひあの人に投票しようって人がなかなか現れないというね、そういう悩みもあったりして、今の日本、さあこれから私たちどんな風にして平凡な日々に輝きを据えた生き方をそれぞれが見出して意義ある生涯を送っていけるんだろうかってことを考えさせられると思うんです。今日は平凡な日々に輝き、平凡な日々が輝き出す時という題をつけました。これを今日もイエス様から学びたいと思ってるんですよ。イエス様の二十歳前後ってどんなだったんかなって、それを参考にしたいと思ってね、聖書あちこち開けるんですけども、残念ながらイエス様19歳の時とか20歳の時とかね、21歳の時、あの自分のことはとんと出てきません。その前後といってもだいぶ開きがあるんですね。その手前の記事はというとイエス様12歳の記事、その後の記事はというと30歳の記事ですね。まあ12歳というのはね、実はねユダヤの国ではいよいよ来年お前も成人だなと父親が息子に言う年なんですよ、ね。13歳で成人式ですか、驚きですけども、そうなんですね。まあ、日本も昔はもっと早い、ね、年齢でね元服させられて、お前もこれから一人前になるんだ、まあそういうふうに言われたもんですけども、ユダヤでは旧約聖書、父親は子供にしっかり教え込み、またそれなりの先生から教えてもらい、13歳からはこの旧約聖書の律法、モーセの十戒をはじめね、主の掟を心に刻んでこれを実践していく、家庭でも職場でも地域社会でもそういう生き方をするんだというね、その意識を持つ年なんですよ。それで準備の年として12歳の時にエルサレムに登っていって、まだったその立法の先生方と問答をしたりね、過ごすという。まあ、その辺のことは、今日のところには、では省きます。まあ、参考までにお話しするだけですけれども。ただ、そのところを経て、いわゆる大人の仲間入りして、年を重ねていって、そしてイエス様に関しては30歳の時の記録から、またイエス様のご生涯の記録は再スタートするわけですけれども、今日開いたのはですね、マルコの6章です。イエス様30歳で教えを伝え始められました。で、その直後のことですね、久しぶりにふるさと、自分が育ったふるさと、ナザレに帰ってまいります。で、そこで子供の頃からずっと通っていた教会、ユダヤ教では、街道と呼んでますけども、そこに行きます。そして、では、久しぶりですから、どうも、あなただいぶ聖書をよく知ってるらしい、評判だよ。一つあなたの話を聞かせてくれないかとですね、メッセージの機会に恵まれるんですね。そこでイエス様は、読み馴染んだ旧約聖書、巻物を一つ開きまして、ここだというところを開いてですね、読み上げるんですよ。主の御霊が私の上におられる。貧しい者に福音を伝えるため、心の傷ついた者を癒すために、主が私を使わされた。そうやって、その巻物を閉じて、この言葉は、今、今朝、成就しました。まあ、そういうようなことを言うわけですね。その街道には幼馴染がいっぱい詰めかけてました。近所の知り合いがいっぱいね。彼らはイエス様の言葉を聞き入り、その子、イエス様の発言に驚き、そして改めてこのイエス様について聞いてきた噂、すごい奇跡のことを聞いてましたが。そして改めてその顔をまじまじと見て、いや紛れもない、あのイエスだ。この村で育った俺たちの仲間じゃないか。あのイエスが、こんな言葉を語り。あのイエスが本当にあんな奇跡をしたのか。信じられん。 まあ、そういう反応を示すわけですね。それがね、今朝読んでいただいたところです。もう一遍見てください。マルコ6章1節から、イエスはそこを去って郷里に行かれた。郷里というのはナザレの村です。弟子たちもついていった。安息日になったとき、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていた。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技、つまり奇跡ですね、は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも、私たちとここに住んでるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。まあ、丁寧な標準語で表現してますけども、ね。おい、あれはあのイエスだろうが、そうそう、ヨセフのところのせがれよってね。マリアの息子、俺たちが知ってる一緒によく遊んだイエスじゃないかってね。すごいこと話すんだな。なんて養子をするんだ、ね。そして、つい最近も聞かされた隣の町でのあの奇跡、向こうの村でのあの癒し、悪霊に取り憑かれたものをたちまちのうちに解放してしまう、そういう噂を思い起こして、本当にこいつがやったんかよってね、信じられないな、顔見合わせ、うん。そういう場面がここにあるわけですね。まあ、それにしても今日はですね、このイエス様を、まあ、この場面に限定することなく、その前後もずーっと見ながらですね、このイエス様から平凡な人生、平凡な日々、それを喜びに満ちた意義ある一日一日の積み重ねとする人生、輝きを添えられた人生に変えていく秘訣が何かあるんじゃないか、それをそこから読み取ることができれば幸いと思っております。そうすると、そうですね、まず私はこの三つの点を取り上げたかったんです。まずイエス様の人柄ということを見るときにですね、隣人を愛して誠実に生きる人、イエス様から受ける私の印象はそうです。人に向かって一番大事な教えはね、主を愛し隣人を自分のように愛することですよと後に言われましたけれども、イエス様は何よりもそれを字で言っておられた方だと感じるのです。まあ、対人関係ということを考えるわけですけれども、それはまた仕事ぶりにも現れます。まず、そうですね、第一ポイントとして、イエス様って方は自分の仕事に関しては自分の仕事をきっちり果たす方であったということができると思います。いや、そんなこと詳しく書いてないんですよ。でもね、まずご存知のようにイエス様の仕事ったらば、何かね、大工さんですよね。この人は大工ではありませんかという言葉が三節にありました。名の知れた大工でした。イエス様、実の父は天のお父様、天地の作り主なんですか。でも、この地上にあった一般の人の目から見たらば、ヨセフのせがれ、マリアのせがれ。ね、父親、まあ、育ての父はヨセフでした。で、ヨセフは大工。その、ヨセフから、技術はしっかり学んだんですね。そばについて。そう。今30歳ですけども、37歳までずっと、うん。で、大工っていうと何を作るんでしょうかってね。私たちはまあ家を建てるって風水法を考えるんですけども、もちろんそれもありますけども、まあ、一種何でもやってるところもあったと思います。今でいう、まあ、左官、刺し物。そういうこともやりますしね、土台工事から上物まで。で、その木工の部分を言うならば、さらにその関連でもって家具も作る。 で、農機具も作る。で、イエス様は、これは伝説ですけども、何が得意かというと、一番のお得意は、くびき作りであったようですね。くびき。今、とんとんお目にかかりませんけどもね、農家で、牛2頭を横に並べて、同じペースでもって歩かせたい。そしてそこに農機具をこう、つないでですね、土を耕すものとかをね、で、やりたいというときに、2頭の牛がいい調子で、いいペースでもって一緒に歩けるように、2頭をつなげるね、くびき。そうですね、絵を載せてくればよかったですけど、今日はごめんなさい。絵がないんですが、想像してください。ね、2頭の首をつなげる、細長い横木です。枕木のようなものですね。少しこう、掘り込みがあって、首がそこに収まるように。もちろん、その下にロープのようなものを入れてですね、そこから抜けないようにするわけですけれども、これが得意であったらしいんです。だから、後で、皆さん思い出すでしょ？聖書の言葉にね、疲れたものは私のところに来なさい。休ませてあげます。私の首輝を追って、学びなさい。私の首輝きは追いやすいって。うん。首輝き作るんだったら何で言って、まあそこだね。ね。ヨセフとイエスのあの親子、実にいいの作ってくれるよっていう評判が立っていたらしいですね。首輝きのご用命はこちらに行って看板がぶら下がっていたかな。実際に首輝きの、模様が。私だったらそういうサインを作りますね。首輝きの小型のものを作って。で、そのところに牛の代わりにですね、自分の顔と父親の顔をね、ぶら下げてね。まあ余計なこと言いましたけど。まあ、お客さんが絶えなかったようですよ。ねえ。ナザレの村の、お百姓たち、大抵そこに注文する。うん、ぴったり来るって大切ですよね。ぴったり来ないとどうなりますか？時々こう、痛い、こう、赤向けになったらね、牛は機嫌よく働いてくれないでしょう。うん、まあ、こんなことをしたり、それからですね、大工といっても石大工ってね、石を加工する大工でもあったわけです。向こうは木造の家というよりも、石積みの家の方が多いわけですから。うん、だからもしイエス様がこの現代、この町でもしもお生まれになって育っていかれて成人を迎える方だったとしたらね、どこで会えるかというと、多分、ね、あの辺りじゃないでしょうか。辰山、伊保山の石切り場ですよ。切り出した石を運んできてね、それを加工して、どんなものを作るんでしょうね。例えばね、貝刃桶。私たち貝刃桶というと木製のものばっかり想像しますけれども、結構石でもってね、作ったようです。仕事場に母マリアがやってきて、ああ、イエス思い出すわ。あなたが生まれた時ね、ベツレヘムの家畜小屋でちょうどこんな貝刃桶に寝かせたのよ。はあ、そうだったの母さん。そんな会話がね、想像つくでしょ。なんか思いを込めて、その貝刃桶をね、もう作りたくなってしまったかもわかりません。で、さらに注文によっては、石棺、石の棺ですよ。それも作られたかもわからない。そういうのを作業しながら、人生というものを深く思い巡らし、洞察されたかもしれないなって私はそうする、想像するんですね。うん。そしてイエス様は、まあ、注文に応じるたびに、そう、さっきは、くびきの話でしたけども、お宅の牛ちょっと見せてくださいって、出かけて行ってね、牛の首の寸法を測ったりね、洋服作る人が、ね、肩幅とかいろいろ、ね、測って、丁寧に作るように。イエス様はね、ご自分の仕事をきっちり果たす人であられたと。うん、そういうことが思われます。つまり、お客さんが喜んでくれるようないい仕事をしよう。そうですよね、皆さん。まあ、いつもの、この仕事ってね、嫌気がさすときに、これを利用するお客様の顔を思い浮かべて、ああ、いいものを手に入れた。 ぴったりだとかですね。ああ、いいね、これ、もう、これで使ってもう15年経つけども、少しも具合悪くならないねとかね。お客さんの喜ぶ顔を想像しながら作るときに同じものを作るんでもね、違うんですよね。うん、今日の作業になんかチラッとした、キラッとした輝きが出てくるんですよね。そういう姿勢私たちは持ってるかなってことですね。何をするにも人に対してではなく主に対してするように真心からしなさいって言葉があります。何をするにも主に対してすること、心を込めてしなさい。イエス様の人柄の第一はそこにあるかと思います。そして第二にですね、親を大切にし兄弟を守るというお方であったように思います。親を大切にし兄弟を守る、当たり前のことかもしれませんけども、それがなかなか当たり前でない私たちの国だと思います。さっきも言ったように13歳で成人式、律法をこれからしっかり守れって言うんですけども、律法の中の代表はモーセの十戒ですよね。じゃあ十戒の中にはいくつかの、まあ、十の戒めがあるわけですけども、対人関係に関する最初の戒めが何だったか思い出してください。何ですか？対人関係、横の関係での第一の戒めは？聞こえない。はい。遠慮深いですね。皆さん言いたいでしょ？どうぞ、一斉にどうぞ。はい。あなたの父と母を敬いなさい。そうです。父と母、産んで育ててくれたお父さんお母さんを敬いなさいよ、ってね。そうすればあなたは祝福されて長生きもできるよってね。約束しているんですけれども、この第一の戒めをイエス様は大事にしていらっしゃったと思います。あの12歳の記録、わざとではないんですけれども、ちょっと迷子になって、親を心配させてしまうんですけれどもね、その後再会して、それから、あ、そんな心配したの悪かったね、父さん、母さんって。まあ、ナザレに帰るんですけれども、その後のことはほんの一言ですけども、イエスはナザレに帰って両親に仕えられた。両親にお仕えになった。父さん、母さん。とね、大事に親を敬って言うことを聞いて、そして、日々を過ごしたのです。で、そればかりかもちろん弟も妹も大事にしました。兄弟を守ったのです。で、その兄弟のことですね、イエス様、まあ、大家族だったんだ、兄弟たくさんいたんだって、どこに書いてあるんですか？ここに書いてあるんですね。マルコ6章、3節。さっきの大工ではありませんかなとですね、マリアの子で、そうですね、この名前に触れとくのは大切でしょう。だから3節の前、3節の鍵括弧の部分、この人から始めて、ありませんかまでですね。一緒にどうぞ。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。はい。ここに男の子の名前が4つ出てきました。みんなイエス様の弟です。ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン。このうちヤコブとユダは後にヤコブの手紙、ユダの手紙を書いてね、新約聖書に収まってるでしょ。そういう人物になるんですけれども、とにかく弟妹、弟妹がね、少なくとも合わせて6人、妹たちって言いますから、少なくとも2人、もっといたかもわからない。ともかくこの名前が記されているということ、そしてこの人はヨセフの子でと書く代わりにマリアの子でって書かれているところに、もしかしてという思いがあります。つまりこんだけ子供がたくさん生まれてある程度育っているって、どこか途中でですね、このヨセフは父さんはね、若死にしたんじゃないだろうかって 思われる節があるわけですね。もしそうなるとイエス様は長男、弟妹、こんだけたくさん母子家庭、母を支えてこの弟妹をこう養うために、それは苦労されたのなってね、思うんですね。イエス様はそういうところで生活の中、もしも決してギリギリのね、貧しさを一遍舐められたのかな。貧しき憂い、生くる悩みをつぶさに舐めし、この人を見よ、という賛美歌を思い出します。で、そういう中で、親兄弟を大事にしていくということをね、身につけられたお方。で、そういう姿を村人たちは、また周りから見て知っていた。で、記録としては、イエスは神と人とに愛されたという一句があります。ルカ2章のおしまいですけどね、イエス様は神に愛されたのはもちろん人にも愛されました。うん。関心な人だね、あの人は。ってね、そうです。こういう最も身近な人を本当に大事にする。どっか遠くの人ばっかり大事にしてね、まあ、家族を顧みない、という人がたまにあるわけですけれども、それはおかしなわけで、最も身近な隣人は、自分の妻であり、夫であり、親であり、子であり、兄弟であるね、うん。それを自分のように愛し、大切にする。うん、そういう人はまた、良き報いがあるでしょう。イエス様はそういうふうにね、人間として本当に基本的なところで確かな良い関係を築いていらっしゃったんですね。で、それは、家族にとどまらず、隣近所、商売の相手、まあ、いろんなことで出会う人たちにまで広がっていきます。3番目のポイントですね。嘘をごまかしのない人間関係ですね。嘘をごまかしのない人間関係。まあ、私たちって、多少ないと無双か昔はありますよね。自分に不利なことはなるべく隠そうとします。多少なりともそうしたことがある。場合によっては結構たくさんある。人に知られてないだけ。イエス様はどうだったんだろうか。ペテロが書き残した記録、キリストは、こう一緒に読んでみましょう。はい。キリストはその足跡に従うようにと模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。何の偽りも見出されませんでした。すごいなと思いますね。大工ヨセフ、そして大工イエスの帳簿をつけていたとするならば、まあ、それはガラス張りでした。いつ税務署が来ても、何も慌てない。こそこそすることが何もない。いいですね。横の関係に曇りがない。まあ、こんなことを、本当に憧れますね。そういう時っていうのは、心にはいつも平安。やましいことがない。目はきっと、生き生きとね、澄んだ輝きを、幼子のようなね、澄んだ目をね、持つことができるんでしょうね。時々、どんよりした目を持ってしまう私たち。このイエス様に限りなく憧れます。身近な隣人を本当に愛して、誠実に生きたイエス様、あなたに習いたいです。そういう普段の心がけが、イエス様あなたの生き方を、キラリと輝きを持ったものにしたんでしょうね。ってね。そう、思わずイエス様に向かって言うんですよ。これが第一の点。第一の点。そしてその上でね、第二の点に目を向けたいと思うんですね。対人関係でなくて、今度は対自然と対、天のお父様。主なる神様との関係ですね。自然と対話し、天の父と対話する人。それがイエス様でした。私も最近少しイエス様に習っているつもりです。 まあこの風景の中で、夏はカエルたち、今の季節はカモたちですね。あ、今凍ってしまったからちょっと姿少なくなりましたけども、夜にやってきてここで一晩過ごして、あの夜明けとともにどっかにまた姿を消すんですけどもね、カモたちの声は可愛く親しいもんです。で、ある時から真似てみようと思ってね、あの真似るわけですよ。わっわっわっわっ。で、ある時気がついたんですね。こっち側がね、わっわっわっって3回挨拶すると、向こうもね、わっわっわっ3回返す。4回やってみようとね、わっわっわっわっ4回やるとね、向こうもわっわっわっ、あ、通じたと思って嬉しくなったりね、かと思うとね、ひなとりなんでしょうかね、口笛を吹いたようなね、鳴き声が来るんですよ。まあ、ちょっと今日はあまりね、手が悪いですけども。そうするとその声が返ってくるのね。うん。自然と対話するって面白いなと思ったりね。夏は夏でカエルとやってますけども、原先生変なんじゃないかって思われるかもわかりません。ので、あんまり人がいるところではしないんですけどね。夜戸締まりをする自分に。イエス様のふるさとはナザレ。イスラエルの北部ガリラヤ地方。海抜370。北の方を見ますとね、万年雪のレバノン山脈となりまして、その南の端っこの、そこに沿った小高い丘の中腹にある村なんですね。南方向にはエスドラエロンと呼ばれる大平原。西の方を見ますと、カルメル山とか地中海。見える。風光明媚なところです。森があり、林があります。畑が広がり、果樹園もところどころにあります。野鳥が飛んでます。そしてあちこちにお花。それぞれの季節のことは私ピンとこない。よくわからないんですけども、クロッカス、アネモネ、サフラン、いろいろです。イエス様きっと、花に語りかけ、小鳥たちにも語りかけていらっしゃったんじゃないでしょうか。そしてもちろん天のお父様との対話がそこに豊かにあったと思うんですね。で、天のお父様との対話っていうときに、ああ、イエス様はやっぱり独特だったろうなと思います。何が独特って、だって、創世記一章の記録をね、全部自分自身の体験で知ってるわけですよ。あらゆるものができた、しやがったり、身をすべてが、良かったって書いてありますけどね。完璧な仕上がりのこの自然界。それは花も鳥も、風も雲も、虫たちも、家畜たちも、獣たちも、見事な出来ですよ。で、天の父様と向き合うときに、これらを最初に無から呼び起こしたときのことにも会話が及んだかなとかね。はあ、穴掘りネズミの、野倉。あれは父よ、私の発案でしたね、なんて。私勝手な想像だからね。そうだったな、なんて。そんな会話があったのかどうかわかりませんけども、ともかく、すべてのこの素晴らしい自然界は、天の父と一人子が共同作業でもってお作りになったんですね。聖書全体読んでみるとそれがわかりますよ。それだけに一つ一つに思い入れがあり、もう愛しい思いでもって見つめられたのかもわかりませんけれども、それらがイエス様の中に染み込んで、それがイエス様の教えの中にしょっちゅう顔を出しました。ですから、まあ三条の教えをはじめずっと読んでいくときに、その背景にイエス様のこのお育ちになった自然環境がね、想像できますよね。例えば空の鳥を見なさい。ちっとも悪せくしてないのに、天のお父さんちゃんと養ってるだろうという言葉とかね。野の花を見てごらん。ソロモンだってこんなに綺麗に着飾っていたかな。見事なドレスだろうっていうのね。そういうような語り分けですね。そして、建造物もそこには出てきましたね。北の方向に目をやると、サフェドという山があって、その山頂に町が見えるんですね。山頂に町を作るなんて、 考えにくいかもわかりませんけど、そうなんですよ。で、山の上にある町は隠れることができません。という言葉が出てきましたね。思い出すでしょ？あるいは、さっきのくびきの話。私のくびきを追って私から学びなさい。私のくびきは追いやすいからって。得意で作っていらっしゃったあの見事なくびきのことを思いながらおっしゃったんでしょう。あるいは大工小屋で、こう、のこぎり引いてるときに出るあの小川くずって言うんですかね。時々入ってきた風にふっと、目に入ってしまって、あ、いたたたたた。なんてね。そんなことしながら、この目に入った小川くず、ね。兄弟の目のおがくずに目をつけるのに、自分の目の針には気がつかないのか。まあ、こういう皮肉をおっしゃいました。季節ごとに眺めていた風景がいつも目の底にありますから、いやいや、ある人が種をまいていたんだ。するとね、道端に落ちた種があったんだよ、という話、ね。まあ、その他、もう、気にがありません。ごま粒よりもちっちゃな、あの、一粒が落ちて、でも芽を出して育って、なんと高さ2メートルもの木のようになってしまう。あの、からし種の話とかね。身近でした。そして、嵐の前兆の朝焼けのこととか、稲妻が西から東へきらめいて、ゴロゴロ。そのようなことを、世の終わりについて話すときに、お話になります。メッセージの中に次から次に出てくるイエス様のこれらの卑近な例は大自然と日ごと語り合ってこられた、そこから出てきたこと、そして天の父様と言葉を交わして心を通わせてこられた、そこから出てきたところですね。そしたらそうしたものがイエス様の感性をみずみずしいものとし、そして聞く人の心を打つ言葉となって言ったんだと思います。皆さんの手元にはその今日の修法があって、修法の裏にはよく私使いますけども、この星野さんの詩が一つ載ってます。星野さんもね、イエス様に出会い、作り主に出会い、聖書にこう馴染むうちに、そういう目がどんどん養われていったんだと思います。彼の自然を見つめる目は実にみずみずしいですよ。この日、昼顔の花を彼は見たんですね。そしてそこで湧いてきた思いを書きずって詩にしました。昼顔なんてまあ雑草の仲間のように呼ばれているけども、雑草と呼ばれている草だけれど、そして一日で終わる草だけど、手を抜いてるところがあるか、ないっていう思いですね。寂しそうなところがあるか、いや、寂しそうにしてない。今日が一生。昼顔の花。そんな風に私も生きたいって思いがここにこう滲み出てきますね。朝顔、昼顔。これは朝顔の方、英語ではそのモーニンググローリー、朝の栄光という名前なんですね。朝日を浴びて輝くように、あの薄ピンク、薄紫の、そして白のあの花、そして昼顔は昼顔で、特に昼顔の方はもう一日で終わりですよね。儚い。けども、その儚い一日を精一杯、これが私の一生なんだという思いでもって咲いている、こんな花にあやかりたいって思いでしょうかね。こういうような自然を目で、自然を友とし、それと自分との会話を楽しみながら、癒しなれていく、人柄、いいなと思いますね。それがイエス様の日々をより輝いたものにしていたんではないだろうかということを思うのです。そして最後、第3のポイントですね。 イエス様という方は、第三に、行くべき道を悟って、自分を差し出すお方でした。行くべき道を悟って、自分を差し出すお方だった。そう思います。行くべき道、自分に与えられた、使命の道でしょうね。私の行く道はこれだ。誰もが模索してるんですが、見定めて、父よ、参ります。その道を参りますと差し出す人であったということですね。教えを始められたとき、イエスはおよそ30歳であった。これはルカの3章23節。ルカ3の23の言葉ですけれども、そうだったんだ。30歳の時だったんだ。とね、思います。そしてわずかその3年後に十字架でしょ。たった3年ですからってね。でも、そのことのために私は30年準備を重ねてきたのだとね。キリストはこの世界が作られる前から救い主として選ばれていたが、この終わりの時代にこの世に来てくださった。世界が作られる前からですか？そうなんです。選ばれていたんだ。天の父からね。でもいよいよ時が来て、この終わりの時代に来られた。そして30年の準備の後にいよいよ立ち上がられたんです。いつこの自覚がどんな形で来たのか、詳しく書いてません。でもとにかくはっきり自覚して立ち上がったんですね。その時のことを想像します。もしかして、いつもの大工小屋でのことだったかな。わかりませんけども。イエス様は親御ら、勾配を上げて、父よ、いよいよ、時が来たようです。そう言って、目の前の使い慣れた大工道具一つ一つ、愛おしんで、それを撫でたり、さすったり、そしてもう一遍油を塗って布にくるんで大工箱、工具箱に、ね、一つ一つ収めていかれたかなと思います。のみやら小槌やら木槌やらのこぎり、カンナ、物差し、そしてやら床に転げていた釘の中の一番大きなものを取り上げて、自分の手首にぐっと押し当てて、まあこんなの想像なんですけどね、もしかしてですよ。痛みを感じて、またそれを緩めて、父よ、お従いいたします。工具箱、意識、棚に収めて、そして、あの大工小屋を後にしたのかな。最後にもう一息、ふーっと、息を吸い上げて、ずっと馴染んできた大工小屋のあのおがくずの匂いを胸いっぱい染み渡らせて、小屋を出て、戸を閉じて、エルサレムの方角に顔をお向けになったのかな。ともかく、私の行くべき道はこれだ。その深い自覚のもとで、イエス様は歩み出されたのです。人の子、私は失われた人を探し出して救うために来たのです。イエス様の胸の中にはっきりとしていた自覚はこれですね。私の行くべき道、それは失われた人たちを探し出して救うため。 まあ、これ一人一人違うと思います。でも、一人一人に天のお父様が用意してらっしゃる道があると思うわけですよ。ね、一般に献身なんて言葉を使うと、神学校、伝道者、牧師、宣教師っていうね、つなげてしまいますけれども、そういう人もいるけれども、それだけではない。あなたの場合は何なんでしょう。わからないんですけども、皆さんそれぞれに問うていらっしゃることでしょう。まだ問わねばならないと思います。ただ一度の人生ですから。そしてイエス様はあなたのために命を投げ出されたのですから。流された血潮によって買い取られた人生です。どんな生き方を持って作り主の栄光、救い主の栄光を私は表すべきなのか。それを思い巡らして問う祈りをね、一年の中のどこかで何度か捧げるはずだと思います。今のところまだ答えがありません。かもわかりませんね。でももしかして今度のその祈りの時に主は何かを示されるかもわからないでしょ。一人一人に天の父が備えられた道がある。そう信じます。一人一人に天の父が備えられた道がある。つまり命の使い道です。あなたの命の使い道。使命、命を使うと書くんですね。英語ではミッション。あなたのミッションは何ですか？あなたの命の使い道はもうはっきりとしてますか？それが主から授かったものだという静かな確信がありますか？この道より我を生かす道なし、この道を行くと言えるものがありますか？ある人にとっては、それは保育士への道かもわかりません。ある人にとっては、油まみれのエンジニアの道かもわかりません。人々の幸せのために本当に役立つある製品を、ある装置を開発するために、図面を引いている、尊いことです。ある方にとっては、自分の親を最後まで見取るということが、私に与えられたミッション、そうかもしれません。ならば、感謝して、しんどくても、それを受け止めて、そこで、キリストの栄光を表す。あの日、イエス様ね、里帰りされた時に、懐かしい街道に立った時にね、幼なじみ村人たちの居並ぶ前で開いた言葉はイザヤの61章でした。イザヤの61章を開けますとこういう言葉があります。主の御霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者には良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒すために私を使わされた。主の御霊、主の霊ですね。私の上に今臨んでいるというんですね。主は私に油を注ぎ、これは任命という意味があるわけですね。主は私を今任命なさる。貧しい者には良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために、このミッションのために私を使わされた。まあ私たち、キリストを信じる者、それぞれに違うミッションがあるわけですが、でも、ある意味で、みんなが共同で少しずついろんな角度から果たしていくミッションがここにあると思います。それは、良い知らせ、福音を伝えること。 心傷ついた人たちを癒して幸せにして差し上げること、そのことのために私たちは共に召されています。自分の場合、私の場合はそれをこういう説教という形で、あるいは読み物を書くという形でもって、あるいはそれに見合った歌を書くとかね、いろんな形でもってやってますけども、皆さんそれぞれにはそれぞれの形でこのミッション、このキリスト知ったもの共通のミッションのどの部分、ミッションをどの部分で担うかという形違いがあると思いますので、私はこれだというところを大切にしていただきたいと思います。今日成人を迎えられるお二人はもちろんのこと、今日ここに集った者たちみんなです。もう十分に語りました。これで皆さん共にお祈りしたいと思います。最後のところはもうまとめの言葉ですから、いいですから、どうぞお立ちくださいまして、お立ちくださいまして、一言何ともあなたの胸に今日響いた言葉がありましたらば、それを思って祈りとしてください。死んで復活されたイエス様を仰ぎつつお祈りしたいと思います。みんなしてどうぞ今胸にある一つの思いを大切にして祈りといたしましょう。みんなして祈りましょう。愛するイエス様、あなたを慕ってここにおります。世界中どこを探してもあなたに並ぶ方はありません。すべてに勝って麗しく慕わしく、私たちの心を感動させてやまないお方、糸高きお方が最も低いところまで降りてきてくださり、どん底まで下ってくださり、最も祝福受けるべきお方が最もひどい呪いを受けて変わって死んでくださり、救いの道を開いてくださいました。そこに至る道程でこの地上の人生の中であなたが示してくださった生き方の手本も感謝します。イエス様、あなたの姿に少しでも近づけますように。精神治癒ではとても無理なこと、ただただ清い御霊が 心の中にお住まいくださって、イエス様の姿にと変えてくださる、そこだけに望みを置きます。イエス様変えてください、変え続けてください。イエス様の姿にもう一歩近づけますように、この新しい年よろしくお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ。そのようにして周りの人たちを多く祝福していくことができますようにお願いいたします。平凡な繰り返しの中にも、そこに天からの輝きが添えられうるのですから、イエス様、あなたの足跡についていかせてください。心からの感謝を持ってイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤー。